小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週は沖縄の昔話をご紹介していただきました。
沖縄の話っていいでしょう。なんかね、とっても深い感じがしてね。
そうですね。
とても好きだな。
海が出てきたりとか、うん、くしゃみをした時の掛け声でくすけという言葉。
面白いね、これね。
あるっていうのを初めて知りました。
そうですか。本当面白いね。でもね、ドイツでもやっぱりね、この絶対ね、ゲゼンサイ、ちょっと健康にって言ってあげるな。そういうなんかこう、くしゃみってある不思議なものがあるんだね。
そうですね。今週も
今度はね、
はい、
また沖縄の話を聞いてもらいたいんだけど、
はい、
今度は本格的な話でね、はい、ちょっと長い話なんですけどね、これ本土にもあるし、それから世界的にもある話なんですよ。それが沖縄にあるのね、
はい、
七木ジャイへの旅っていうの。七木ジャイってね、
はい、
説明によると七つの階段という意味なんですって。七段の階段への旅、
はい、
昔あるところに父親を早く亡くして母親と二人暮らしの息子がいました。母親はあまり働けないのでとても貧乏でした。息子は小さい頃から山に薪を拾いに行ってはそれを売ってどうにか二人で暮らしていました。息子は毎日弁当を持って山に出かけていきました。ある日のこと、お昼時になって弁当を食べようとしたら木に下げておいた弁当がなくなっていました。息子は仕方がないのでその日は腹を空かせたまま一日中働いて家へ帰りました。ところが次の日もお昼時になって弁当を食べようとしたらまた弁当がなくなっていました。その日も息子は腹を空かせたまま一日中働いて家へ帰りました。次の日、息子は母親に弁当がなくなったことを言わずにお腹が空くので弁当を2つ持たせてくださいと頼みました。2つあれば弁当を食べた人が1つは自分の分を残してくれるだろうと思ったからです。息子は弁当を2つ持って出かけました。お昼時になって弁当を食べようとしたら今度は弁当が2つともありません。息子がよほどお腹を空かした人が食べてしまったんだなと思い、あたりを見回すと、白いひげを生やした老人が立っていました。その老人は、おい若者よ、お前の弁当を食べたのはこの私だよ。お前は正直者で心が優しい人間だね。お前が幸せになる方法を3つ教えてやるから、七木ジャイまで来なさい。と言いました。七木ジャイって七つの階段ね、
はい、
までいらっしゃい。七木ジャイというのはどこですかと若者が尋ねると、老人はお前の家から馬の方向に向かって、馬の方向って南だそうです、南の方向に向かって弁当を持って出かけなさい。一日中歩いて、一晩中歩いて、次の夕方まで歩いたら家が一軒あるからそこで泊めてもらいなさい。次の日また出かけて夕方まで歩いたらまた家が一軒あるから今度はそこに泊めてもらいなさい。そこからまた歩いていくと七木ジャイに着くと教えてくれました。次の日、若者は母親に訳を話して弁当を作ってもらい、馬の方向に向かって歩いていきました。一日中歩いて、一晩中歩いて、次の日の夕方まで歩くと、老人が言ったように家が一軒ありました。そこは大変裕福な家で、大事に育てられた一人娘がいました。若者はそこで一晩泊めてもらいました。家の主人が、あなたはどこへ行くのかと聞きました。若者が、七木ジャイに、幸せになる方法を聞きに行きますと答えると、家の主人は言いました。それでは私の家のことも聞いてきてもらいたい。私の家の一人娘は 小さい時はよく話をしていたが、いつの頃からか口が聞けなくなった。それはどうしてなのか聞いてもらいたい。若者は分かりましたと答えて、その家で弁当をもらって出かけました。夕方まで歩いていくと家が一軒ありました。若者はそこで一晩泊めてもらいました。家の主人が、あなたはどこへ行くのかと聞いたので、若者が、七木茶屋に幸せになる方法を聞きに行きますと答えると、主人はこう言いました。それでは私の家のことも聞いてきてほしい。家にある国分の木は去年までたくさん実をつけたが、今年は一つも実らない。それはどうしてなのか聞いてきてもらいたいのだ。若者は、わかりましたと答えて、その家で弁当をもらって出かけました。若者が一日中歩いていくと大きな川に行き着きました。これ以上先へ進めずに、この先どうしようかと考えていると、きれいな女の人が寄ってきて、あなたはどこ行くのですかと聞きました。七木茶屋に幸せになる方法を聞きに行きたいのですが、顔が当たらなくて困っていますと答えると、そのきれいな女の人は、それでは私のことも聞いてきてください。そうすればこの川を渡って七木茶屋に連れて行ってあげましょうと言いました。若者が、わかりましたと答えると、そのきれいな女の人は言いました。実は私は竜なのですが、川に落ちてしまいました。天に登ろうとしているのですが、どうしても登れない。それはどうしてなのか聞いてきてもらいたい。それから女の人はあっという間に竜の姿になり、若者をさーっと向こう岸まで運んでくれました。若者が七木茶屋に着くと、あの弁当を食べた白いひげを生やした老人が待っていました。老人は七木茶屋の神様だったのです。老人は、お前の聞きたいことを三つだけ教えてやろうと言いました。若者は頼まれた三つのことを尋ねました。すると老人は言いました。最初の家の口の聞けない娘は、夫になる人が来たら口を聞くから、初めて口を聞いたその人と結婚させなさい。そうすればまた元のように口が聞けるようになる。2番目の家の国分のならないのは、木の根元に亀が2つ埋まっている。それを取り出して、その1つを誰かに分けてやればまた実がつくようになる。3番目の川に落ちた竜は、ぬぶしの玉を2つ持っているから、その1つを誰かにやれば天に登れるようになる。若者は頼まれた3つのことを教えてもらったので、自分が幸せになる方法を尋ねることはできませんでした。若者が川岸に立っていると、すぐに竜が迎えにやってきました。それから竜は向こう岸にさーっと渡してくれました。若者は竜に、あなたはぬぶしの玉を2つ持っているはずだから、その1つを誰かにやれば天に登れますよと言いました。竜は、それではその1つをあなたにやろうと言って、若者にぬぶしの玉を1つくれました。それから、私が天に登るときは大風が吹くから、近くの木にしっかりつかまっておくようにと言うと、ものすごい竜巻を吹かせて天に登っていきました。若者は竜からもらったぬぶしの玉を持って国分の木の家へ行きました。若者はそこの主人に、あなたの家の国分の木は根元に亀が2つ埋まっていて、そのために実がつかないそうです。それを取り出して、1つを誰かに分けてやればまたいっぱい実がつくようになるそうですと伝えました。主人がすぐに根元を掘ってみると、確かに亀が2つ埋まっていました。取り出して中を開けてみると、黄金がいっぱい入っていました。主人は大変喜んで、亀の1つを若者に分けてくれました。若者は竜からもらったぬぶしの玉と 国分の木の家でもらった黄金の亀を持って最初に泊めてもらった家に行きました。そしてその主人に、あなたの娘は夫になる人が現れたら口を聞くから、その初めて口を聞いた人に嫁がせると、また元のように口が聞けるようになるそうですと伝えました。若者が帰ろうとすると娘が出てきて、ちょっと待ってくださいと声かけました。家の主人は娘が口を聞いたので大層喜び、娘が初めて口を聞いたのはあなただ、どうか娘と結婚して入り婿になってほしいと言いました。そこで若者は娘と結婚することを承諾し、龍からもらったぬぶしの玉と国分の木の家でもらった黄金の入った亀を持って家に帰りました。それから母親を連れて娘の家に行き、入り婿になって末永く裕福に幸せに暮らしました。とうっさと言って終わるんですね。
へハッピーエンドでしたね。
ハッピーエンドですよね。
はい、
このね、とうっさっていうのは昔話で、はい、沖縄の昔話の結末句というんですけどね、はい、各地によってみんな違うんです。日本国内ね、あちこちで、これの沖縄の特徴ね、
はい、
とうっさ
とうっさっていうんですね、うん、
この話はね、相当長い話ですけれども、これはね面白いんですよ。日本の本土の方ではね、仙人の教えという名前で伝えられた話、
はい、
同じ話なんです。で、本土ではね、お母さんのが目が悪くて、その目を治すにはどうしたらいいかというのを聞きに、天竺にいる仙人のところに行くんですよ、
はい、
で行く途中で3つの家に寄って、で今のように課題を与えられて、
はい、
で向こう行ってみると、仙人は3つのことだけしか教えてやらないと言われるね、
はい、
で行った人は、本当はお母さんの目を治す方法を聞きたいんだけど、それは後にして、はい、それで3つの頼まれることを聞くんですね。で教えてくれるんですよ。で帰りにその ABC と順番で言って聞いてったの、今度帰りは CBA の順番で戻ってくるんですね、
はい、
それでお母さんの目の治し方は聞いてこなかったんだけど、でももらってきた石の玉をね、
はい、
お母さんが持ったらその途端に目がパッと治ったというね、
へ
そういう話があるんですね。これはね、グリム童話にもあるんですよ。グリム童話だけじゃなくて、世界の昔話全体にですね、
はい、
幸せを求めての旅とかね、幸せを求めていく旅って有名なタイプなの。それが沖縄にもあるってこと。
へ
面白いね、
はい、
どうして沖縄に広がって伝えられたんだか分かんないけどね、
うん、
内地のともまたちょっと違うし、中国にもあるから中国から入ったのかもしれないですね。あ、面白い話ですよ。
そうですね、うん、でもやっぱりその正直で優しいから、
うん、
幸せをやっぱ手に入れたということですね。
そういうことですよね。自分のこと後回しにして頼まれた3人のことを先に聞いてあげた、
は
い、で結局それでお母さんも一緒に幸せになったというわけです ね。
そうですよね、うん、
でここで分からないのが、その七木茶屋っていうのがね、
はい、
7つの階段っていうことなんですけど、そのなんで7つの階段なんだか、そこはちょっと僕らはまだ分かんないんですけどね。
そうですよね、う
ん、七木茶屋っていうふうに言われてるんだけど、
これは沖縄の言葉、
そのようですね、
うん、
だから七木茶屋まで来いっていうその老人が言うんだから、
はい、
ある神の国かなんかなんでしょうね。
あ、そうでしょうね、う
ん、でそこで僕なんか前にも話したと思うけど、7っていうのは昔話の好きな数
で、ね、あ、そうですね、
3と7、
はい、
この話の場合は3つの家に頼まれるでしょ、
はい、
つで行くのは7基材、7つの階段、はい、だからもう昔話の法則通りの数なんですけどね、
3と7が入ってますね。7、3、7、
綺麗に入ってるよね、
はい、
うん、不思議です。これなんでこの話が沖縄にあるのか、
はい、
やっぱり沖縄っていうのはあっちこっちから海を渡ってお話来てるでしょうからね、はい、そういうわけでこれ来たんだろうね。本土とも少し違うし、でも同じだし、中国にもある話だからね、これは、
うん、しかもちゃんと規則通りに伝わっていくんですね。
そうなんですよ。でこれ注目は最後のところでね、川を渡れないでいたら、
はい、
そこへ綺麗な女の人がいて、実は私は龍なんですって言ってるよね、はい、これがね、どうも中核かなって感じがするんです。
私もなんかちょっと思いました
ね、ちょっとそんな感じがするでしょ、うん、中国かもしれませんね、
はい、
で天にどうしても登れないと言って、うん、それで龍の姿になって岸まで渡してくれたっていうね。ここで龍が出てくるら、もしかしたら中国から来てるのかもしれないと思うけどね。
そうかもしれないですね、
うんうん、昔話って案外ね、世界中を旅してるんですよ。こういうふうに 一つの話が、
はい、
ヨーロッパでも広がってるしアジアでも広がってるとかね。ということは別の言葉で言えば人類は昔相当に移動していたということよね。旅をしていたということです、
はい、
で昔の人の旅ってさ今のように新幹線で行って帰りますってじゃないからね、行ったらもうそこへ定住するわけですよ、
はい
ね、何年もかけて旅して行ってそこへ定住して思想もできるわけでしょ、
はい、
そうやってお話が広がってるの
ね、
うん、だから本当にね人類ってすごい旅をしたもんだなと思いますね。だいぶ前ですけれどもインカ帝国の古いお話を紹介した時に、
はい、
日本の狐の予防とほとんど同じだっていう話をしたんだけどね、
はい、
本当に不思議よね。
そうですね、
うん、僕あれ見つけた時本当にびっくりしたもんな。
ね、
狐の予防とほとんど同じ。
そこまで旅してるんです ね、
旅してるですね、はあ、向こうから日本へ来たのかもしれないけどね。
あ、そうですね、
それにしてもでもとにかく旅してるわけよね。
でもどこが発祥なのかっていうのもなんか気になりますよね。
そう、すごいね。これはもう大問題でね、これを研究しようとしたら、ね、一生かかるんですよ。
難しいでしょうね。
そう、今の狐両方のね行方っていうことはですね、元がどこだったのか、それでどういうふうに流れていったのかっていう研究になるでしょ。これはもう大変な研究ですね、
はい、
でそれはなぜ大変かというと、まず一つには資料をたくさん集めなきゃいけない、
はい、
で資料って何かというとみんな言葉で書かれてるから言葉ができなきゃいけない、
はい、
外国語がさ
あ、そうですよね。
そうでしょ。だからねこの研究大変なんです。そういうのは言葉がとにかくできなきゃいけない。で場合によってはギリシャ語ラテン語まで戻ることもあるしね。
わ、
でもちろん中国語もあるわけでしょ、
はい、
だから、ね、本当にね言葉がいくつもできないとできないんですよこういうの。
そうですね、
うん、だから僕はもう巧みにしたら避けてるんですけどねこれやりだしたら一生に一つしかできないからね。
あ、でも一番やっぱり気になるところ、
そう、一番気になるところですね。でそういうのを世界中に流れているものを、まあ、
はい、
何年もかけていろんな学者が共同してカタログを作ったわけですよね、
はい、
でそのカタログをまとめたのがこの間そのラジオにもちょっと出ていただいたけど、はい、ハンス・ヨルク・ウターってドイツの学者でね、
ウター先生、
ね、彼が熱い世界のカタログを作ったんですけどね、そういうものにつながっていく、これは面白い話。長
きじゃいです、ね、はい、うん、今日も沖縄の昔話をご紹介していただきましたが、うん、今日は七木ジャイへの旅と、
うん、
ちょっと長いお話でした ね、
長い話で、七木ジャイってのは7回っていうことなんだそうだけど、はい、どういう意味なんだかちょっと分かんないんだけどね、うん、世界的な話ねこれはね。
そうですよね、うん、どうやって沖縄までねたどり着いたのかも気になるところですよ ね、
そうだね、本当にそう、はい、
では先生来週のテーマを教えてください、
うん、沖縄の話もうちょっと聞いてもらいたいと思うのね、
はい、
いい話いっぱいあるもんだね。
まだまだあるんですよね。
あるんですよ、あるんですよ。
来週も楽しみにしています、
うん、はい、
先生ありがとうございました。
どうもありがとう。
小沢敏夫昔話へのご招待。